まっこと人物辞典
第424ページです。
今日は D ジャーナル編集長の平井智子さんです。平井さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、D ジャーナル、はい、ローマ字の大きな D と、うん、でジャーナルというタイトル、はい、タウン誌ですね、
はい、うん、はい、
何部ぐらい発行してられるんですか。
毎月1回10万部を発行してます。
10万部、
はい、
まあ全くよう民間で、ね、
民間なんですね。
あ、そうそう、民間、もうほとんど一人で切り盛りしてやってられる。
一人で、
うん、そうなんです。民間も民間
そうなんですか。うちにも届いてます。
あ、嬉しい。
本当、
はい、
本当ですか。
はい、えと思いますよ、はいはいはい、
本当に、
うん、え、うん、はい、
こんなんこんなん
はいはい、そうそうそうそう、来ました。それ
全くなんていうか、そのもともとは素人で始められたみたいな、ね、
うん、そうです。
で、平井さんご自身、まあ、
平井さんスタートなんですね。
いやいや、途中で継がれて。
あ、そうなんですか。
うん、ご出身はどこですの。
神戸市須磨区です。
あ、須磨なんですね。
須磨どの辺のお生まれです。
お生まれ月見山ってわかります。
月見、はいはいはいはい、
利休公園なんですか。本当に
生まれも育ちも、
はい、
は
あ、そうですか。
で、小さい時からそのジャーナリストになりたいみたいな。
あ、そんなんは全くなくって、
うん、
子供結婚して、
はい、
子供の小学校で PTA で広報委員になって、
はい、
でその紙面を企画して発行して、うん、その、発行したものに皆さんが反応してくださって、
うんうんうん、
自分が発信したものに反応があるってすごい面白いなと思って。
うん、それはそやけど、いつ頃のことですの。今から何年ぐらい前。
もうね、30年ぐらい前。
まだ子供さんの小学校の PTA の役員として、
はい、
広報委員になった、
はい、
どこの小学校です。
それは北須磨小学校。
あ、北須磨小学校、はい、利休公園の隣やね。
あ、そうです、うん、そうなんですね。
それがきっかけ。
特に、まあ、そういう育友会の広報委員ということですけど、はい、その中で具体的にね、編集したり書いたものに対する反応がすごかったいう、例えばどんなことにどんな反応がありました。
ちゃんと覚えてないですけど、
うん、
子供のお小遣いの話とか、
うん、
あ、そういうのも載せるんですね。
そうです、そうです。もう PTA の広報誌なので、なんか面白いことしたいねとか、気になること調べたいねっていうところで、うんうん、もう本当に母親目線で気になってることを調べて載せたら、
はい、
皆さん気になってたとかっていう。
それは子供のお小遣いが何本ぐらいが多いとか、
そうです、ちゃんと取材して調査してみたいな。
ちゃんと覚えてないんですけど、うん、なんかそういう企画を
アンケート取ったりして。
そうです、そうです。
それを今から30年ほど前に、
はい、
でそれで普通やったら広報委員が終わるというか、異空間の役員が終わったらそれでおしまいですやん、うん、
はいはいはい。
で終わらなかったいうのは何か。
たまたまですね、
はい、
ライター募集未経験かっていう、募集広告をある新聞社のそのフリーペーパーみたいなのがあって、
はい、
それに応募したのが始まりで、この業界に足を突っ込みました。
やっぱりその育友会の広報委員で、
うん、
そういうその育友会広報みたいなの作って、うん、やっぱり面白かったから、そういうものの広告が目についたんでしょうね。
ね、そう、アンテナ張ってあったんでしょうかね。
うんうん、ある新聞、どこの新聞。
朝日新聞のミニコミ誌を発行しているところが、
うん、はい、朝日ファミリー
か。そうです、そうです、そうです、そうです、うんうん、それの書くその外部ライターだったんですけど、うんうん、ライター募集で未経験かっていうとこだったので、で応募したら、いいよ来てくださいって言われて、それから始まりました。
あゆは新聞の外郭のタウン誌で言ったら、朝日ファミリーと産経リビングがね、
はいはいはい、
双璧で、そこからやっぱ入られた方結構ありますね。
あ、本当ですか。
ライターに、
はい、ですか。
で、それで、そしたらそれは、うん、お母さん奥さんをしながら。
そうです、そうです。本当に主婦ライターで月に 1,2、うん、本書くみたいな楽しみで。あ、
それでも月に 1,2 本書きますの。なかなか
ね、はい、まあ取材してっていう感じですけど、
うんうんうんうん、
そんな感じで楽しみながらやっていくみたいな感じでした。
それ何年ぐらい続けられました。
10年ぐらいですかね。10年以上続けたと思います。
その主婦ライターとしてその取材して書いた中で、
はい、
印象に残ってるような内容のもんありますか。
学校の、
うん、
クラブを取材した時に、はい、書いたものをこうやって持っていくでしょう、はい、できましたって言って、はい、そうしたら、いやこれ私の宝、一生の宝物になりましたって学校の先生が言わっていただいた時に、その自分が作ったものが相手の宝物になるんだっていうのがすごい嬉しかったことがありますね。
いやそれはそういう気持ちすごくわかります。あの私も取材してもらったものとかは載ってます、あのそういうのは置いてます、なんとなく。
やっぱりね、ということはどういうことかって、まあ、一応学校の先生だそれなりの、
はい、
まあ、仕事もし活動してる人ですよ、うん、それでもね、うん、あの印刷物に名前が載るいうことがそれだけ、うん、稀なことなんですよ。
そうですよね、
うん、だから、それを作る側にね、うん、なるいうのはすごい人生の大きなきっかけで、
そうですね、
私のね歴史の恩師が地域史やってた講師の落合重信先生、
あ、は
い、大正元年生まれ、なんでよー言ってられたのがね、もう子供の頃にね父親からね、
うん、
悪いことするならね新聞に載るぐらいの悪いことせいって言われた
と。ちょっと待って、
もう晩年、もう晩年になって落合先生なんか新聞なんぼでも載っとうわけでしょ。その時に備えてね、いや僕振り返ったらね、この人記事に書いてもらうけど、もう子供の頃に親父にな、悪いことするのなら新聞に載るぐらいの悪いことせい言われたん考えたら、やっぱりなかなかすごい人生やったと思うわ、ま、言うて、
それぐらいこう飛び抜けて何かすごいことをしなさいというね、う
ん、だからやっぱりね、それは本当にね、一般の市民県民でね、
はい、
その記事に書いてもらうのはすごい大きいことやと思うんですね。
取材先でもいろんな取材先にも行かれたんですよね、地域の、はい、
どちらかというと私はそのいろんな人に出会わせていただいて、うん、自分が勉強することの方が多かったので、うん、それが楽しくて、うん、人との出会いが楽しくて続けてたんですけど、うん、相手から逆に喜ばれて、うん、それもまた別新たな喜びになって、
お会いになった人の中でね、うん、
はい、
すごいユニークな人おりました、はい、もうあの人は忘れられへんわ。
いやそんなにいないかな、誰だろう。パッと思いつかないですけど。
田辺先生なんじゃないです
か。確かにそれは間違いないですね。
それでずっとやってこられた、まあそういったそのセミプロみたいなもんですやん、
はい、
ね、うん、新聞社の社外報の、
はい、
まあ主婦ライターやと、はい、でそれでその D ジャーナルとの関係は何ですか、うん、今は編集長ということですけど、
はい、まあ、その朝日新聞のを書き始めて、
はい、
で面白いから少しいろんなものにも応募したりご縁があったりして書くようになって、
うん、
そのうちの一つが D ジャーナルだったっていう、うん、いろいろ手を広げていく中で、
そのまずね、
はい、
そのひろいさんその書いていかれたいうことですけども、
はい、
どっかでその勉強されたんですか、
全く書く
文章なんかの
してないです、ごめんなさい。
でもこれなんでしょうね、経験的にずっと身についていったんです
か、ね、書くのが好きやったとか昔は、
あ、
書か
れ
た、
いえ本を読むのは好きでした。
あ、
でも最初はもちろんその朝日新聞のにお邪魔した時には、うん、少しは直されたりとかちょっと教えていただいたりはしたんですけど、そんなに誰かに学んだということはないですね。
やっぱりねそれはねその人の才能というかセンスというか、
そうなんでしょうね、うん、
なんぼ添削されても、うんうん、直らん人は直らんままにいきます。うん、だからやっぱりすごい意識されてなかったけどある種隠れた能力のある分野と出会われたんですね。
そうでしょうね。
いやそんなこともないと思うんですけどね。
それでなかったらね10年も続きませんわ。
そうでしょうね、う
ん、何でもそうやけどね、
能力もやしその好奇心というか、
うん、
好きやったっていうのも余計にそれは良かった、大きかったんじゃないですか、
ね、だからその学校の育休会の広報誌から始まって、
うん、
で、はい、朝日ファミリーのパートタイムライターみたいになって、うん、でその投稿先というかその原稿を渡す先に D ジャーナルがあったと、う
ん、はい、
でその D ジャーナルと出会われたのはいつ頃ですの。
そうですね、それも結構すぐですね、うん、朝日新聞のが面白くて初めて、うん、それこそ 2,3 年経ってからすぐに出会ってますので、
うん、
長い間経ってると思います。
まだ20年
20年ぐらい、はい、
で D ジャーナルっていつから
なんですか。 そうそうそう、それが問題、
いつからだと思います
か。 D ジャーナルはいつからだ。
ごめんなさい、私が認識したのがもうここ数年かもしれません。
実は1969年創刊、
1969年ということは昭和44年、
そうです ね
昭和44年に創刊されてる、
はい、
そ
う、
でそれは平井さんが創刊したわけではない
違います、違います、もうあの私は生まれてましたけど生まれてはいましたけど創刊はしてないです。
でこれはなんで創刊されたんです、
元々の名前が D ジャーナルの D は団地の D で、うん、
団地の D、
はい、団地ジャーナルという名前で、
うん、その昔ですね、
名前団地っていうのがありまして、名前団地ができた時に、そこにお住まいだった学校の先生が、いろんな地域から一箇所に大勢が集まるという文化がなかったので、うん、一つの情報ツールが必要やろうということで創刊されたと聞いてます。
学校の先生発信やったんですか、
うん、はい、それはあの昭和40年代というとあの高度成長期の後半やね、
うんうん、
でこの時にその大規模開発の大規模団地ができるんですよ、
う
ん、
そうですね、で
兵庫県ではやっぱり名前団地、一番神戸市 あの舞妓と明石 で、はい、で明石舞妓で名前団地のね、うん、それまで例えばね、あの板江戸の近所に高取団地なんかがあった、はい、で高取団地なんていうのはあの集合住宅、5階建ての集合住宅が、
うん、
6つか7つで団地なんです。その頃がその名前団地たるや、すごい規模でしょ。
ああ、そうなんですね。
でそうなってくると本当にその大量にゼロから住民が増える、
うんうん、
おそらくそこでそのコミュニティを作るためにはこういうジャーナルが必要やったということを考えられたんでしょうね。
そうみたいですね、
うん、それで団地ジャーナル、
はい、
言うとたんですね。
そうなんです、うんうん、
でそれが
変わったのが
50年ちょっと前に始まって、
はい、始まって、
うん、
で私は分からないんですけど団地ジャーナルという漢字で書いてたのが、
うん、
そのうちにあの、ローマ字で団地ジャーナルとなるようになって、うん、その時のたまたま D が大きく書いて、うん、団地ジャーナルが、うん、っていうので発行していた時に、
うん、
あのどなたかが自然発生に D ジャーナルという人が増えてって、でなんか愛称のように D ジャーナル
って、うん、で団地いう言葉もだんだん消えていってしまった
な。そうですね、
私のように知らない
あ、団地いうことを知らん。
団地は知ってますよ、うん、でも D ジャーナルの D が団地の D は知らなかった
そうですね、うん、
そして今で、まあ、毎月10万部発行して、
はい、どのあたりの地域の人が見てるんですか、
はい、ね、一番多いのは地下鉄沿線の静清中央から妙法寺あたりが一番多くて、
はい、
あと一応ね三宮から東灘ぐらいまでの間も配布はできてるんですけど、
うんうん、
そんなに部数的には多くなくって、
奇跡。じゃあ私東灘区なんですけど、
ね、あ、そうなんですね、はい、嬉しい。
あのうちにも
深江ですわ、どなたかが配られてるんですよね、は
い、ポスティングスタッフさんが一人いらっしゃって、
あ、深、今は深井じゃないんですかね、住んでるのは、
うん、
はい、うん、深井の時も届いてました。
その、団地ジャーナルに書き手として、
はい、
入られて、
はい、
それが今から30年ほど前ですか。
そうですね、
20
年前ですね、
はい、でその当時その書き手の人は何人もおられたんですか。
何人かいました。
は
い、4、5人いたかな、はい、
でその会社自体はその書き手以外には何人ぐらいの方がスタッフで、
私が出会った時には神戸新聞総合印刷の中にあったんです、 D ジャーナルが、
うん、
それなので、
うん、
総合印刷さんなのでたくさんいらっしゃいました、
はい、あの掛け持ちでしてる人ですよね、
はいはいはい、だから全員のことはそれこそ知らないぐらいの勢いでしたね、うんうんうん、たまたまだから編集、その時の編集長さんがこう、
はい、
采配されてて感じでした。
それでどういう経緯でその平井さんが引き受けられること
になる、はい、どういう事情か分かんないんですけど D ジャーナル、その神戸新聞総合印刷が、
はい、
から D ジャーナルを持って前の編集長が独立されたんですね、はい、でその時私はたまたまあの親の介護をしなきゃいけなくてちょっと退いてました、
はい、
で退いて復活した時にたまたまあの本の出版に関わることがあって、
うん、
せっかく 本の出版に関わって嬉しかったので、うん、D ジャーナルさんにもこんな本出版に関わったんですっていう話をした時に、うん、もうその編集長が俺辞めようと思ってるねん、うん、廃刊しようと思ってんねん、うん、D ジャーナルをっていうのを私にお話になったので、うん、
あそれはいつです
2011年ですね、うん、だからそのでそれはもったいないなと思って私にやらせていただけませんかとその時に自ら
物好きな
そうなんです
大変な、うん、
いやその時はそしたらその編集者は何歳ぐらいの方でした
いやもう60前か60ぐらいやったと思います結構いいお年
齢でしたその、神戸新聞総合印刷の時はいろんな人も手伝を取ったけどその最終段階ではもうその人一人でやってられました
はい
おこれでまたほな私がやりますのは何に落ち迷うた
言い方
いやいや
そうなんですでまあなんか お付き合いというかその D ジャーナル書いてた時に、うん、もうちょっと私だったらこうすんのになとか勝手にいろいろ思ってたことがあって、うん、でたまたまその親の介護も終わり子供たちも出ていきの、うん、なんか自分一人がすごく楽になった状況だったので、うんうんうんなんか一回試しにやってみようかなみたいな、うん、自分の海外旅行に一人で行ったと思ったぐらいのお金でちょっとなんか何ヶ月かやったみたいな感じでできたらいいかなみたいなすっごい軽い気持ちで、
うん、
で始めたんですよ、うん、でその自分のへそくりがなくなるまでやろうかなみたいな感じでやり始めたら、うん3ヶ月ぐらい持ったらええかなぐらいでやり始めたんですけど、うん、その3ヶ月経ったぐらいの時にその読者からいっぱいおはがきが来て、はい、でちょっとだけ変わった紙面に、うん、良くなったよとか面白くなったよとか、うん、あとそのお中元とかお歳暮が届くんですよ、うん、ありがとうって見ず知らずの方から、うん、
あそれは広告主とかではなく
てではなくてその読者から、うん、で私もこれはちょっと本当に自分のお金がなくなるまで頑張ろうと思って
やめられへんぞ
やでまた余計泥沼に足を突っ込んで9年みたいな感じ
いやすごいですね
一つはねこれ発行しようと思うと、はい、そのねその組織の経営もやし、うんうん、書くのどないど今どないしてますの
自分が書いたりその実際にその、うん出向してくださる人に書いていただいたりとかしてますね、はい、ライターさんに頼めるほどのことはできないので、
うん
まあ、だから出向者の人に書いてもらったり私が書いたりっていう
出向者っていうのはその
バイトそれこそ広告主さんで自ら書いていただくこともあったりとか、うんうん、医療系のこととか、
はい、
その専門分野のことはお願いし
てそれぞれ専門の人でもやっぱりちょっとこ の、ね、あの情報
はい
発信したい広報
したいと思う人にしたらいい媒体ですわね、
うん
うん、でそういうこと今度発送はどないします
発送は、まあ、印刷会社からポスティングスタッフさんのところに発送して、うんまあ、だから引き継いだ時からポスティングをしてたのでポスティングスタッフさんも引き継いだので、
はい、
そのままポスティングスタッフさんに、印刷会社さんから送ってもらって皆さんスタッフさんが、一件一件配布してくださっています
それで結局まるまる8年
はい
3ヶ月の予定
やった予定やった
まあそれでその引き継がれた時にえ、まあ、あの平井智子さんやから、
はい、
トモプランニングという合同会社を立ち上げてそ、
うん、
今それが発行していると、
はい、
で今後の平井さんの目標というか夢というのはどんなことがあります、
う
ん、
そうですねやっぱり1400号近くなってきたの で、
はい、
でその昔からの創刊号からずっ と、 現物が、うんまあ、もう事務所にあってそれを PDF にしているので何か皆さんに見ていただけるような機会を作りたいなとかっていうところはちょっと心の中で思っていたりとか、
うんうんうん、
それとあとはそのいろんなこう学校さんとか皆さん関わってくださっている応援してくださっている広告主さんのためになる何かができたらいいなというふうなことはちょっと思っているんですけどただ具体的にはなかなか何も案がなくて、
う
ん、
ああそうですか
いやだから本当ね今そらあの毎月毎月発行発送で手一杯ですけども、うん、なんかそのプラスで1400号を目標にね、
そうですね、
やっていただけたらと思いますね。
ほんまですね、
はい、ありがとうございます、
は
い
ということで今日は D ジャーナル編集長の平井智子さんでした。平井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
AM558 キロヘルツ FM91.1 メガヘルツ